Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59局ネットでお届けをしてまいります。というわけでね、今年は本当にたくさんの新しいアーティストをご紹介をしてまいりましたけれども、またまたですね、人づてではありつつも素晴らしいアーティストスタジオにお越しをくださいました。今日はどんな音楽が聴けるんでしょうか。ぜひともお楽しみにいただければと思います。今日のゲスト、この方です。
マヤです。
マヤ、
誰かが生きたかった一日か一瞬が一秒が私が生きた時間で、
Best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、マヤさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう本当に大変私事に申し訳ないんですけども、はい、僕は神戸出身でございまして、裏山がマヤさんっていう山なんですよ、はい。ご存知ですか。
同じ字です、
ね、同じ字ですよね。
そうなんです。
そう、六甲連山のこの中の一つにマヤさんっていうのがあって、
はい、
マヤケーブル、マヤロープウェイみたいなのがあって上に登っていくと上に牧場があってみたいな、
はい、
そういうところなんですけども、マヤさんですって言った瞬間にそれを思い出してしまいました。
山が出てきたわけですね。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
初めましてということでございまして、
はい、
代官山ノマドのブッキングマネージャーでもいらっしゃって、ミュージシャンでもいらっしゃる歌子さん、
はい、
この間ご出演をいただいたんですけれども、その歌子さんに、はい、ね、誰か素晴らしいアーティストを知ってるでしょう、あなただったらって言ったら、いるよって一人目に出てきたのがマヤさんのお名前でございました。
うわー、嬉しいなー。いやー、それは嬉しい。歌子さん
本当になんかね、でもその時に僕あんまりこういろんな方をフォローしてるので、ツイッターとかで、
はい、
あ、じゃあフォローしようと思って見たらもうすでにしてたみたいな感じだったんですね。ご縁があったんだなと思いまして、今日スタジオに初めてお越しをいただきました、はい、マヤさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とは言いつつも、マヤさんのお名前初めて聞いたぞという方もいらっしゃると思いますので、
はい、
自己紹介といいますか、
はい、
こんな活動やってますというのを教えていただけますでしょうか。
はい、
はい、
栃木県出身、東京各地で活動しておりますマヤと申します。はい、普段はギターとピアノの弾き語りをしております。で、最近はですね、大阪に月1で通い詰めるほどの、
ほう、
はい、すごく待っててくれる方がいらっしゃるというのもありですね、2年間ぐらい毎月のように通い詰めて、
うん、
あとは東京と半分半分で今は活動しているような感じなんですけれども、
あらあらあら、素晴
らしい。はい、音楽としては J-POP で、
うん、
聞きやすい感じかな、みんなからしたら。こう耳元でこうゆっくり聞きやすいような、
うん、
優しいイメージを持っていただけたら嬉しいです。
なるほど、
は はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、いいですよ。今ちょっとささやくようなね、優しいイメージを持っていただければと。これ今もイヤホンで聞いてらっしゃった方はたまんないんじゃないでしょうか。
そうでしょう。カミカミでしたけどね。
いやいや、でも比較的あれですよね、ロートーンというか。
あ、そうですね、
低音が響きやすい、
はい、
それはあれですか、地声がですか。
地声がです、
ね、なんか小学校とか中学校の時はアルト、
アルトでしたね。メゾアルトぐらいでしたね。
なんかすごい綺麗に響きますよね。
あ、本当ですか。
さすがだなと思いながら聞いておりましたけれども、ギターの弾き語りを基本とされているということで、はい、大阪にもよくいらっしゃっているということなんですが、
はい、
そもそも最初こうギターに初めて触れたのってのはいつ頃だったんですか。
ですね、初めて触れたのは、私栃木から上京して、もう9年ぐらいになるんですけど、
はい、
18で上京した時に専門学校、はい、ショービミュージックカレッジ専門学校というところに2年間通ったんですけど、はい、でそこで、ギター弾き語りの専門するこう授業があったんですよね、うんうん、
はい、
でもその時に F のコードが抑えられなくて 2,3 ヶ月でやめましてですね
F 抑えられなくて、
抑えられなかったですね。
それが今や、
今やあのギター1本でステージに立てるようになりまして、
へ
ー、はい、でそこから最初はピアノ弾き語りでずっと活動してたんですけど、もうある時ギターを独学で弾いてるアーティストに出会って、
はい、
すごいかっこいいな、私も弾きたいな、って思って、その独学の人に独学で教えてもらって。
あ、なるほど、その独学伝えみたいな。
そうです。
すごい素晴らしい。じゃあその体型だってどこかでギターを学んだというよりは、もう本当に弾きたいようにというか、その確立されたものというよりも、その人伝えで。
そうです、人伝えで弾きたいように。簡単なコードしか私はほぼほぼ弾かないので、
うん、
はい、もうあとはもうメロディーでどうにか伝わればいいなと。メロディーと歌詞で。はい、
なんかもともと他の楽器をされていたとかっていう感じではないんですか。
そうですね、ピアノから始まって、はい、でギターっていう感じなので。
なるほど。
でも小学校の時は吹奏楽。
あ、じゃあまあまあ本当にその音楽とか楽器とかには興味があって。
興味があって、
うん、
歌うのもすごい好きだったし、アカペラとかコーラスをするのがすごい好きだったので、うん、今アカペラグループも組んでるんですよ。
わー、はい、すごい。もういろんな、
いろんなことに手をつけて
アカペラグループは何人ぐらいのグループなんですか。
全員同い年で4人グループで、
は
い、はい、テイクオーバートーンっていう、
おしゃれな名前ですね。
そうですね、はい、
まやさんを今日はゲストにお迎えしております。
はい、
いやいやいや、もう今日のけからいきますけれども、12月1日の日曜日に、
はい、
ワンマンライブが、
そうなんです、
決定をしているということでございまして、もう本当にたまたまですよね、はい、今日もうまやさんが最短で取れるスケジュールが今日だったっていうところで、
はい、そうです、
ギリギリの PR になっておりますけれども、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはどちらでワンマンライブをされるんでしょうか。
はい、東京の恵比寿にある恵比寿天窓スイッチというところで、うん、
はい、
はい、こちらでシナリオとの先にあるものツアーファイナル単独公演ということになっております。
なるほど。先にあるものということは、このシナリオとというのは、あの後ほどご紹介しますけれども、アルバム、はい、リリースされたのがいつでしたっけ。
9月19日になります。
9月にリリースをされて、
はい、
その先にあるもの。
そうです。
何かそれを見せられる、そういうライブになっている 、
はい、ね、ライブ、そして、まあ、トークですね。いつも話さないようなことを話せたらなということは思ってます。
それはちょっとどんな世界が広がっているのかみたいなのは、今日はなんとなく教えてもらったりはできない。
あ、全然もう話しますよ。
あ、そう
か、軽く話しますよ。
軽く、ね、本番は12月1日ですからね。
本番は12月に来てください。
なるほど。じゃあちょっと曲を聴きながら、はい、その先の世界についてもお話をしていきたいと思っておりますけれども、
はい、
今お話に出ましたこの9月にリリースをされたシナリオとという、アルバムでございますけれども、
はい、
これはどういうコンセプトのCD だったんでしょうか。
はい、こちらは造語で作った、うん、私が作った言葉なんですけど、
うん、
シナリオ物語とか、
はい、
その物語とこういうミュージック音っていうものを掛け合わせて作ったものでありまして、う
ん、はい、
私がこう生きてきたこの人生、私がこう感じてきたものが音となって、伝わる CD になればいいなっていうのがあり、シナリオ音ということをつけたんですけれども、はい、だからなんかこの CD を通じて、まあ、これまで作ってきた CD もそうなんですけど、それを通じてなんか皆さんの人生になんか光り輝くものがあったらいいなって思って CD を作 作りました。
なるほど、
はい、
これはそのまやさん自身の、経験とかそういうところの表明というよりは皆さんに向けてっていう方向性ですか。
そうですね、半分半分ですかね、はい、私の、まあ、生きてきた私の家族のことだったりとか、うん、あとは、まあ、私がこう生活しててこう思うよっていうことを、まあ、みんなにも共感してもらえたらなっていう思いもあって。
なるほど、
はい、
じゃあ、 こうなんていうんですかね、皆さんの人生と重なる部分、まやさんの人生と重なる部分についても、はい、思いを馳せつつそこから先に行く、なんていうんでしょう、広がっている世界というところも、はい、語っている、そういうアルバムになるんじゃないかなと言っておりますけれども、
はい、
まず1曲幸あれというナンバーをお届けをしていこうと思います、
はい、
これ歌詞カード拝見しましてね、全部手書きの文字の歌詞カード、これはこの発想はなかったって思いましたね、
はい、これを書いてくださった方も、はい、同じミュージシャンの方で前田大志くんっていう男の子のミュージシャンなんですけど、
はい
はい、この子すごくデザイナーとかのお仕事もしていたりして、
はい、
すごくなんだろう、ユーモアがある子なんですよね。音楽もしっかり、人としては私より年下なんですけれども、はい、まやさんもっとこうした方がいいですよって言ってくれるぐらいしっかりした男の子で、
はい
はい、その子にどうしてもお願いしたくて、
うんうん、
で今回はデザインも含めてシナリオと欲しいで作ってもらったので、
いや素晴らしい、この独特の、ね、はい、シナリオとなんていうんですか、こう形に直したような独特のロゴというんでしょうか
見てみないとわからないやつですね、
しなーみたいなねなんかそういうところがすごく面白い、はい、アルバムのデザインになっておりますけど、なかなか確かにユーモアのある、
はい、
感じはいたしますね、
はい、
シナリオとから幸あれというナンバーをお届けをしてまいります。まやさんのナンバーです。
人と色って言うけど隣の芝は青く見えるもんで、私は自分の色に自信はないから多数派に一票したくなるのです。さっきまではやる気あっという間に弱気、どうせ私なんかが口癖になった、いい加減やめろ夢ばっか見んなよ、そんなこと言われ慣れました。変わりやすい気持ち、追われる日々にやけになって逃げ出したくなるだろう、傷ついて悔やんで失って壊れそうになっても、誰かが生きたかった一日か一瞬が一秒が私が生きた時間で、誰かのために生きた一日と一瞬と一秒で、どこかでまた命が生まれる今、命を燃やす私たちに幸あれ。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis
Tokyo Live。 お届けをいたしましたナンバーがまやさんで幸あれというナンバーでございました、
はい、
いやでももともとその歌を歌うのは好きだったんですか。
もうずっと好きですね。
あ、そうなんですね、はい、小さい時から。
小さい時から。
へ、
保育園に通う時がこう30分ぐらい、家から保育園までが30分ぐらい時間があったんで、車で運転してる時に、
まあまあ遠かったんですね。
そうなんです、うん、なのでこう後ろの席でちっちゃいピアノをこう担いで弾きながら歌いながら、
あ、なんかそのラジオに合わせてとかじゃなくて、
じゃなくて
もう生演奏やってたんですね。
もう生演奏しながら、
へ、
その時がキロロがやっぱり世代だったので、
うわー、ジェネレーション感じますねキロロさんなんて僕中学生とかですから
本当ですか、
はい、
でそれこそ竹内まりやさんとか、
はいはいはい、
お母さんが郷ひろみがすごい好きだったので、もう郷ひろみさんの曲はもうほぼほぼ歌えるんじゃないかぐらい、私
それライブでやったら絶対ウケますよ。
ウケますかね、
まやさんが郷ひろみをみたいな、
もうよろしく哀愁とかすごい歌えますからね
まじか、カラオケとか行くんですか。
カラオケ行きます、行きます、
で、こうひろみさん歌って
歌ったり、
奥千万歌うんですか。
奥千万もたまに歌いますね。
すごい、 あれ確実に盛り上がりますからね。
盛り上がりますよ。あっちちあっちも、
あちち。まやさん意外とあれですね、好きですねそういうのね。
好きです
ね。へえ、じゃあお母様の影響でそういう郷ひろみさんの曲も歌いつつ。
歌いつつですよ。
一番影響を受けたアーティストっていうと誰になるんですか。
あ、誰だろう。でも今のやっぱピアノ弾き語りとか、うん、ちょっと優しい歌、
はい、
っていうのができたのはおそらくキロロさん聞いてからじゃないのかなって、ちっちゃい頃から聞いてたのもあって、でそこからいろんな音楽を聴くようになって、で中学校ではラッドウィンプスが
流行ってたので
、ラッドウィンプス好きになって、
はい、
それと同時ぐらいにアベマオさんが好きで、
それが中学生の頃ですね。
中高でもそれぐらいでも、
なるほど、
そのお二組が大好きで、
うん、
でもアベマオ、あ、もうそれこそカラオケ行ったらもうアベマオさん歌いまくりですよ。
なるほど。
キーは下げますけどね、こんだけ低いんで。
まあ確かに上ですもんね、アベマ
オ。そう、ハイなんで大好きで、
はい、
でギター始めるときはアベマオさんが、ね、ヤマハのギターなんですけど、
うん、
もう好きすぎてヤマハのギターを買って、
うん、
で3年間弾き倒して、
うん、
で今はもうテイラーっていうギターにですね、改めてこう変えて、
なるほど、
今2年ぐらい弾いてるんですけど、
うんうんうん、そのギターによってやっぱりそのサウンドはもう違うと思うんですけど、
はい、
歌の方も引っ張られたりするんですか、歌声の方も。
違いますね。
あ、そうなんですか。
全然違いますね。
ヤマハの時のマヤさんの歌と、
はい、
テイラーのになってからの歌は
違います。
どういう方向性で違うんですか。
なんだろう、もともとやっぱりしっとりした曲が好きで作る指弾きの曲が多かったんですけど、はい、でもなんかヤマハのギターを持ってた時やっぱジャカジャカ系がすごく弾きたくて、
うんうんうん、
すごい綺麗な正当なこう綺麗な音が鳴るんですよ、
うん、
はい、でもテイラーはまたそれとは違って、
はい、
テイラーも伸びやかなんですけど、一番私は指弾きの音が好きで、
ほー、
だから部屋でこう指で弾いてるとどんどん曲が浮かんでくるみたいな、
はいはいはいはい、
それぐらいやっぱ音色が全然違うから、
そうなんだ、
作る曲も変わってくるし、
より情緒的なんですかねテイラーの。
そうですね、まあ、あと好みもあると思うんですけど、
はいはいはい、
今の私にはすごくテイラーが合ってるなっていう気がしますね。
なんかね、あのテイラーギターにこうなんていうんですか、一緒にこうアンバサダー的にやってらっしゃるアーティストさんなんかもいらっしゃる。前さんですか。
あ、私もテイラー、
そうです、
はい、アーティストとして、
テイラーアーティストとして、
はい、
あの藤森さんとかもそうでしたよね。
そうです、愛ちゃんも仲良しです。
そうですよね、
はい、
なんかあのテイラーさんが好きそうな歌声っていうのはなんとなく系統があるのかなと思いながらも
あるのかもしれない。
そうそうそう、
あるのか
ね、全然スタイルは違うんですけど、なんか歌声の、うん、あのなんていうんですかね、こう大きく4つぐらいに分けたらそのどれかに入る、一つに入るみたいな、
はい、
そんなイメージはありますけどね。
ありますね。
そうかそうか。じゃあテイラージャパンさんともテイラーギターとも組んで活動されてたりとか。
そうです、
はい、あれってどういう風に来るんですか。テイラーギターアーティストになりませんかみたいな感じで誘われるんですか。
そうですね、私がそもそもあのテイラー あの出会うきっかけになったのが、
はい、
初台にある、
はい、
そのテイラー この専門店みたいな、
はいはいはい、
アーティスト このガレージみたいなところがあるんですよ、
はい、
テイラー専門の、
うん、
そこの方に紹介してもらって、でそこでギターを買って、
はい、
でそこのつながりでこう結構テイラーのこう親睦会っていうのをやったりするんですよ。でいろんなアーティストがこうみんなでわーってテイラーの人たちが集まって仲良くなって、
はい、
でそこからこうつながってみんなライブに呼んでもらったりとか、そこでのつながりで私も呼んでもらうようになって。
あ、すごいですね。じゃあそこで、まあ、テイラーさんがじゃあ主になってそのアーティストのコミュニティを作っていってるみたいな、はい、ところがあるんですかね。
はい、そうですね。
素敵。やっぱりね、アーティストさんをこううまくこう一緒にやりましょうって言って雰囲気を盛り上げていくのが大事ですよね、はい、そういう意味では。そっかそっか。じゃあそうやってギターもちょっと変わり、
はい、
じゃあその変わってからまた作り方、歌の作り方とか音楽の作り方なんかもちょっとずつ変わってきたってことですか。
変わりましたね、
うん、指弾きで、
はい、なんかまあ自分のために書くっていうよりはなんか基本的に誰かのために書いてるような歌ができたりもしてますね。
なんかさっきあんまりこう難しいコードは
はい、
抑えないみたいなことおっしゃってたじゃない
ですか。もう本当、いやもう手がちょっとちっちゃくて、いろんな難しいコードに限界があるんですよね。
届かないみたいな、
は
い
は
い、
多分やり込めばいけると思うんですけど、はい、すごく私めんどくさがり屋なところがあるんでそこをどうにか歌詞と歌でと思ってしまうところがあったんですよね、
はい
はい、でも思ったら、でもそんなに難しいコードを使わなくても、あのスピッツさんとかも簡単なコードでみんなあんな名曲ができてる。
確かに。
ってことは、
うん、
簡単なコードでもできるじゃんって思って、
うんうん、
でそこからもう4コード5コードぐらいあれば、
うん、
曲できるじゃんって思ったら、もうずっとそればっかりで、
なんかむしろその制限の中でどこまでいけるかぐらいの。
そうですね、どんだけ似た、似つかない曲をたくさん書くかみたいな。
マヤの挑戦。
挑戦ですかね確かに挑戦してますね。
なんかタブ譜見たら全部一緒のコードやんみたいな
ちょっと変わってるけど、あれさっき来たぞこのコードみたいな。
はあ、まあでも言うてね、サザンさんとかチューブさんとかもね、うん、なんかよく似たようなコードを使われてたりとか、進行がとかってあるじゃないですか、うん、その中でやっぱり生み出していくっていうのはアーティストですね。
いやもう
素晴らしい、
好きですね作るのは。
どんなシチュエーションでというか、作ろうと思って曲を作る方ですか？
いや全然作れないですね。ふとこう、ふとよくみんなが言うのは、こうお風呂入ってる時にとか、
そうそうそう、
ちょっとランニングしてる時にとか、本当そんな感じです。
へえ、それであれですか、あのボイスメモで撮ってみたいな感じですか？
そうです、常に携帯はもう近くに置いてあって、
はい、
ボイスメモもしくはこうフレーズが歌詞とか出てきたらすぐにメモって、
はい、
でもそれがもう大体オクラになってることが多いんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかそのいろんなフレーズをこう組み合わせて組み合わせてみたいな感じですか、それともこう一つフレーズがあってそれをそこから広げていく感じですか？
どっちもありますね。
おお、なるほど、
どっちもあるな。
そうか、よかったですね、スマホが防水になって。
いや本当に本当間違いないですよ
ね。
一回水没やらかしてますけどね。
あ、本当ですか？
もう二度とお風呂場には持ってかないと思いましたよね。
でもやってるんですね。
やってます
まあでも最近だいぶね、お湯につけても大丈夫なのも増えてるらしいですから。
そうですね。
うん、いやすごい技術の革新は何の話か分からない、うん、すごいなと思いますけども、
はい、
そっか、じゃあそのお風呂場とか、何気なく他の行動をやっているときにふっと出てくるみたいな。
出てきますね。
すごいリラックスした時とか、
はい、
ちょっと極限の状態、ランニング中に出てくるってすごいですね。すぐ取れないですね、でもボイスメモね。
取れないですね、
息上がって、
息切れの状態で取るしかないですよねはって取るしかないですよね
すごい想像できないですけどねどんな感じでやってんのかなるほどね、
はい、
今日はマヤさんをゲストにお迎えをいたしております、
はい、
続いてはレインというナンバーお届けをしてまいります、はい、雨ですね。
雨です、うん、もうそれこ その大阪に通い詰めてるって言ったじゃないですか、
はい、
去年ずっと大阪に行くたびに雨が降ってて、
うん、あら、
まやちゃんが大阪に来ると雨が降るんだけどって言われて、
はい、
なんだぞと思って、
はい、
じゃあもう雨の曲作っちゃえと思って、はい、で作ったのがこのレインっていう曲ですね。
あ、じゃあ雨女的な歌が そこがテーマなんですか？
全然そこは全然違うんです。
あ、違うんですね。
もうみんなが雨言ってくるから、
はい、
もうせっかくならいい雨の曲作ってやろうと思って、
雨が楽しくなるような、
楽しくなるような、ちょっとこうルンルンルンルンって雨でもこうちょっと肩がね揺れるぐらい、
なるほどなるほど、
心地よく聴けるような、ね、曲を書きたいなと思って、うん、書いたのがレインです。
お届けをしてまいりましょう、マヤさんでレイン。
夜の交差点、曲がった角の先に色とりどりに咲く紫陽花、そっと眺めてるとひょっこりと顔を出す。
日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of
Tomorrow お届けをいたしましたナンバーがRainというナンバーですね、
はい、
最後こう雨の音でしまっておりましたけれども、
はい、
あれご自身で撮られたんですか。
あ、撮っていただきました。
撮っていただいて、
はい、
どの辺の雨の音だったんでしょう。あれは
あそこはどこだろうな。新宿だな。多分
新宿、
多分新宿ですね。あのちょっと最後まで聞くと分かるんですけど、はい、カラスの声が入ってるんです。
ちょっと入ってましたね。
入ってます。
うん、なんかその辺もこう都会感があって、
はい、
いいなと思いましたけれども、皆さん栃木のご出身で、
はい、
東京に出てこられ、
はい、
そして大阪にも今月の半分も行ってないのか、毎月ぐらい行ってると。
そうですね、はい、
なんか大阪とのご縁ってどこだったんですか。
大阪はなんだ、それはまず東京のあるイベンターさんが、
はい、
その大阪のミュージシャンとつなげてくれて、
うんうんうん、
でそれはもう 5、6 年前とかなんですけど、
うんうんうん、
でそこでそのつながりでこう東京と大阪の、まあ、交流線じゃないですけど、
うん、
一緒にお互い出ようということになって、
はい、
大阪に連れて行ってもらったのが大体2014年ぐらいかな。
ほう、
最初は年1とか半年に1回とか行ってたんですけど、
うん、はい、
でそこで、なんかタラタラしてしまったんですよね。あんまり行かない年が続いたんですよ、
はいはい、
で2017年ぐらいからですね、
うん、
もう毎月のように。
あ、そうなんですね。
もう行くようにして、でそしたらこう自然とこう名前がちょっとずつ広まってきてくれて、
うん、
でそこからいろんなライブハウス、心斎橋とか、と南堀江にある、
うんうんうん、
とライブハウスとか、
はい、
いろんなところでこうアコースティックの箱にはなるんですけど、
うん、
出させてもらえるようになって。
なるほど、
はい、で今はもう本当にありがたいことに毎月行かせてもらってるっていう状況なので。
じゃあ本当にもう、ご自身でこう一歩一歩開拓していったみたいな。
そうです
ね、そういう感じだったんですね、
はい。
仲のいい関西のアーティストでいうとどなたが多いんですか。
関西だとどうですかね、結構いろんな人が。
あ、そうなんですね。
まばらですね。
まばら、
まばら、たくさんの人と結構かぶることはあっても、
はい、
そんなに多くはない。
あ、そうなんですね。じゃあまあいろんな人と共演はしつつ、
いろんな人と、それもなんかこうライブハウスによって出る人も違うので、
うんうんうんうん、
その人と共演したいですって言ったらこう結構組んでくれたりとかして、
はい、あ、なるほど。
もうみんな優しいんですよ、大阪の人。
まやさんが言うならやるよみたいな。
いや、もう本当に優しいんですよ。そりゃ行くわっていう感じですよね。
そうですか、そうですか。いつかまやさんにも登らないと。いや、登りました。もう登ってないですか。
登ってないんですよ。
登った方がいいですよ。
登りたい。
これやったらまやさんの山頂とかでステージ組んでやったらいいじゃない。
あ、やりたい。
いいですよ、あそこ。こうすごいデートスポットですから。
え、本当に。
そうですよ。
ちょっと誰か。
いやいや、いやいや、ステージで歌ってください。
あ、そうですね。
盛り上げ役、盛り上げ役。そうそう、
ごめんなさい、
自分のデートじゃなくて。
ちょっと自分がね、ちょっと行く気満々でしたけど。
そうですよ、関西周辺のアーティスト、はい、男性アーティストね、待ってるそうですので。
あ、ちょっと募集しております
ね。募集してます。アーティストじゃなくても大丈夫ですけど。
じゃなくても
。まやさんのマヤデートに、お付き合いいただければと。
はい、
何の話、何のおせっかいの。 はい、音楽の話に戻りました。12月1日、
はいはい、
恵比寿の天満のスイッチで、
はい、
ワンマンライブということでございます、はい、ぜひとも12月1日、はい、恵比寿天満のスイッチにお集まりいただければと思いますが、
はい、
チケットどういう風にしたらよろしいでしょうか。
チケットは私のホームページがあります、はい、そこからですね、ご予約ということでご予約いただけます、うん、でもし、今回チケット の入場順がですね、
はい、
チケット自体を持ってる人からのご入場になるので、うんうんうん、もしチケットが早く欲しいよという方は私にホームページからご連絡いただいて、うん、で私から郵送するということになりますので。
わかりました。
はい、
もうこのオンエアがもうそもそもオンエアの週末が本番ということでございますの で,
そうです、ね、だからもう直接ホームページにご連絡していただいた方が早いです ですね。
まあまあお急ぎいただかないとちょっと間に合わないということになりますの で,
そうです、ね、
はい、ぜひともチェックをしに行っていただければと思っております。12月1日でございます、
はい、
何か今言おうとしましたか。大丈夫ですか。
なんでもないです。
何しますか、
はい、
というのがワンマンライブ。そして12月15日にもなんかイベントがあるということで。
そうなんです、はい、12月15日は西荻窪にございます、はい、アートリオン。
あ、知らないなそのライブハウス。
いや私も最近出させて。
冗談です。
本当ですか。
僕イベントやってますこれ。
本当です。なんでやねん、まあ、なんでやねん、はい、やってんのか。
なんならもう大樹さんとはもうあの同い年なんですけどね。
はい、そんなつながりがあるなんて。そうそうそうそう。そうなんです。そこで、はい、ツーマンがございます。
どなたとでしょうか。
はい、杉本ラララさん
来ましたね。
ご存知ですか。
もう存じてるどころか本当にもう彼氏ぐらいの勢いですよ。
男。
本当ですか。
そうなんですよ。
これは味わい深いツーマンですね。
いやもう全然違うんで音楽が。
そうですね。
でもなんかどこか温まる場所があるって意味では共通点があると思ってるので、
はい、
でラララさんと私のツーマン、そしてですね、あの私とそのラララさんのサポートをしてくださる方がいて、
ほう、
レジェンドオブ、あ、間違えたわ、カズオブザレジェンドさんっていうカホンを叩く人がいるんですよ、
はいはい、
その方とあとピアノを弾いて弾き語りもしている小川徹さん、
ほう、はい、はい、
そのお二方がもう常にステージにいてツーマンを盛り上げてくれるという感じになります。
あ、15日って何曜日だ。日曜日か。
日曜日ですよ。
なるほど、これは暑い夜になりそうで。夜ですね。
夜です、
はい、素晴らしい夜になると思いますよ。もうそのメンツ聞いただけで垂涎の的になってると思いますので、
もう本当に来てほしい、
はい、ぜひとも、
はい、
ちょっと、まあ、1日は行けないっていう方も1日も行くぞっていう方もチェックをしていただきたいなと思っております、
はい、
まずは12月1日のワンマンに目を向けていただきたいなというところでございます。
はい、
ぜひともおまやさんのホームページチェックしてみてください。続いてのナンバーでございますけれども、一つ前の、
はい、
CD からですね、愛の歌というナンバーをお届けをしてまいります、
はい、
どういう曲でしょうかこちらは。
はい、愛の歌はですね、
うん、
本当に女心を綴った曲でございます。
女心を綴った曲、
はい、もうみんなこの曲を聴いてやっぱり男性の方はですね、
はい、
一重でよかったって言ってくれる人がいますね。
一重でよかった
。一重でよかった、
はあ、
うん、それはもう曲を聴いてからのお楽しみにはなるんですけれども。
なるほど、
はい、
音、うん、
だから男性はなんか女性の気持ち分かんないって言うじゃないですか。よく
分かんないですね。
分かんないですよね、
はい、
だからもう私が代弁してあげようって思うぐらいの曲です、
うん、お届けをしてまいりましょう、
はい、
まやさんのナンバーです。愛の歌。
私ね、くしゃって笑う人が好き、楽しませてくれる人が好き、全力で頑張ってる人が好き、歌っているその姿が好き、笑い上手ね、そんなに楽しいことあったの、って聞くとお前がいるからだよって、味を味わえる
私ね、映画館で隠れ泣きする人が好き。終わる頃にはストローの袋で何か作っちゃう人が好き。パンフレットを買って嬉しそう、無邪気に抱きしめる人が好き。帰り道はスターウォーズの話ばかり。母性本能をくすぐる子供みたいな人がいいな。男の子って大体そうだけど、でもあなたは何か違う。身長、髪型、歩き方、口説き方、ベッドの中、はいなでる唇かなって、
DJ のビス東京ライブをお届けしたナンバーが、今日のゲストマヤさんのナンバーで愛の歌でした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン
のびさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイからケイズーラジオカリーンです。今日はハワイのスタジオにハワイアンミュージシャン、日本の岡田博さんをお迎えしました。アロハ。
アロハ、こんにちは、よろしくお願いします。
2005年のマウイのファルセットコンテスト で、
ファルセットコンテスト、
はい、ハワイアンの人たちを押しのけて優勝しているっていう輝かしい、
はい、ね、おこがましいことですけども、そんな結果になりました。
とありまして、はい、でそれからもう本格的にね、
そうですね、はい、優勝をさせてもらったというのは、これで僕がハワイのことを日本に伝える役目になったのかなと思って、はい、本格的に音楽をやっております。ハワイアンの音楽をやっております。
はい、アルバムはもオーレロというアルバムを今出されてまして、
はい、はいはい、これはですね、全曲ハワイの方で、ハワイのスタジオ で、そしてハワイのデイブ、これ難しい、デイブ・タチョローネさん、はい、そう、のプロデュースで、作りました CD がございます。モオレロという CD です、
はい、ね、この京都出身の岡田さんなんですが、ゆったりしたところがきっとハワイにも合っていて、
そうですね、
でも、ね、歌い始めるとうおーって人をね本当に引きつける魅力的な声を持って、
ありがとうございます。
包容力をも感じるハワイの、ね、アーティストです。
ありがとうございます。
コミュニケーションはハワイのミュージシャン、そうそうたる人たちとアルバムを作られてますけれども、はいはい、英語？
英語ですね、英語で。でもなんかミュージシャン同士ってなんか通じるんですよね。なんかこううまく通じるので、あのそれをこうしてほしいっていうのを全部表現してもらいました。
はい、はい、では岡田博さんアルバムモーレロからアコナヘマお聞きください。
アコナヘマオカラニナナヤカファロアイケイカライアエフエフエフオエカラニアコナエマオカラニナナヤカバロアイケイカライアエフエフエフオエカラニアコナエマオカラニナナヤカバロアイケイカライアエフエフエフオエカラニカヘレナオハバイイマラマラマナモない気概気概はバナバナ俺のおかばいハエハエないかなうるめくくはない気概気概はバナバナ俺のおかばいハエハエないかなうるかまかにへれうるうる深い愛かもわなもうあなおまふこなかまかにあぱあぱあかまかにへれうるうる深い愛かもあなかもあなおまふこなかまかにあぱあぱあでいまいおこはらいかぬくなかなかはいらまいかふわなおからにかうり
The best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーでございますが、まやさんで愛の歌というナンバーでございました。いろいろと謎が解けたでしょうか。
でしょうか。男性諸君、
一重出なくてよかったでしたっけ。
一重が好きだって言って、
一重が好きだって
全然聞いてないじゃないですか
今普通に喋ってましたからね。
あ、そうですね
ごめんなさい。結構そのいろんな色の曲があって、なんか、はい、アップテンポのもあればすごくもうバラードチックなもあって、どっちが多いですか。
バラードが多いですかね。
バラードが多い。
最近明るい曲が増えたっていう感じですね。
うんうんうん、うん、はい。ね、ぜひとも皆さんこのまやさんの今後の動向目を離さず、まずは12月の1日ですね、
はい、
ワンマンライブチェックしていただいて、12月の15日のラララさんとの
ツーマン
もチェックしていただいて、
はい、
年末もなんか楽しいことあったりするんですか。
年末もライブは決まっております。
ぜひともじゃあ、はい、ホームページツイッターなどでチェックをしていただいて、
はい、
まやさんに会いに行っていただければと思いますよ、
はい、
DJ のビジトークライブを聞いてきたというと多分微笑んでくれると思います。
喜びます。
満面の笑みで何やったっけって言われると思います
そんなことない
まあまあちょっとなんか病気を疑った方がいいかもしれない。そこまでいくとね、ぜひとも皆さん、ライブの方にお越しをいただいて、まやさんの生のお歌聞いてみていただければと思っております。 DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、
ほう
のびに聞けというコーナーがあるんですね。
ほう、
これは私1時間散々いろんな質問をさせていただきましたので、逆にですね、まやさんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、
はい、質問、
はい、この質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーですで、これは打ち合わせなしの番組でございますので、はい、今そんなコーナーがあるということを初めて知ったまやさん。
初めて知った。
そうなんですよ。
なんだろう。
何でも大丈夫です。
何でもいいんですか。
あの失礼とかそんなのを全く気にせず何でも聞いてください。
ほうほうほう。
ないんでそういうの。
あ、わかりました。
はい。
じゃあ、まあ男性、一男性として、
はい。
女性を、まあ女性と会いました。
はい、うん。
になった時に、
はい。
どこを一番最初に見ますか。
アキレス腱です。
アキレス腱。そう。アキレス腱、は
い、できるだけだからあの女性を先に歩いていただきます。
あ、そうなんだ、はい、もうアキレス腱、
アキレス腱見たらほぼ性格分かるぐらいのレベルですね。 僕クラスになると。
あ、やば、今日スカート履いてきてよかった。絶対見れないから。
ええ
、
スカート履いてきてよかった。
あ、待って、アキレス腱ってどこでしたっけ。
あの、ここで、足のここです。
あ、そこだ。私、はい、もうふくらはぎ想像してたわ。
違います、アキレス腱でございます。じゃあふくらはぎとかじゃないんです。アキレス腱。
アキレス腱。
はい。
うわー、見てると思うとやだな。
やだなって言わないでください。
やだな。でも男性は多分見てるんだろうな。
あのぶっちゃけでも後ろ歩いてないんですよ今日。
そうですよね。
そうです。
歩かせないです。
いや、まあ、どうぞ。よかったら。いや別にそれはなんかセクシーな意味で言っているというよりも、なんて言うんですかね、そのシュッとした、まあ、なんかすごい疑いの目で見てますね僕を。
はい。
え、そんなことないですよ。
え、何ですか、その先聞きたい。
そのシュッとしているかどうかのところでこう節制具合が分かると僕は思っていて。めっちゃ怒られてるやん。なんか
いや違いますよ。
すごい幻滅されてますよね。
いや違います、違います。
どうしたんですか。
私は全然ちゃんとした節制ができてないからやだなと思って。
いやいや、そんなことないと思いますよ実際。
やだな。
うん、いやちょっと何も見てない段階で何もコメントができないんですけど。
そうですよね、はい、そうですよね。だからね、
後ほどじっくりと。
いやいやいや、困る困る。世の女性気をつけて。
何ですか、逆に何を見るんですか、まやさんは。男性の
笑顔。
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 ほう。
だからパッと見でどういう人かなじゃなくて、やっぱちゃんとこう、うん、なんかこう会話をした上でこの人どんな人なんだろうとか。
どういう笑顔がいいんですか。
くしゃって笑う人がいい。さっき愛の歌にもくしゃって笑う人が好きって入ってるんですけど、うんうんうん、本当に笑顔が素敵な男性が好きです。
ほー、うん、例えば、
うん、例えばだと市原イッチーとか。
おー、
くしゃってもなんか目が見えない、
はいはいはい、
もうわーってなるぐらい、
もうシワとか気にせずみたいな。
もう気にしない人が好き。
へえ、なかなかそこまで笑う人いないですね。確かに。
いないんですよ。
確かに。僕もなんか作り笑いって言われますもん、いつも。
あかん。
なんで急に関西弁なの。そうなんですね。じゃあ皆さんも最高の笑顔を。
最高の笑顔。笑顔はね、伝染するからね。
確かに。確かにな。そうやってじゃあ笑顔の伝染を作っていくぞと。
はい。
いう心意気を持ってまやさんとお話をしてみてください、
はい、
ライブ会場に行くとまやさんもね、微笑みかけてくれると思いますので、はい、12月1日12月15日はじめたくさんライブをされていらっしゃいますのでチェックをしていただければと思いますよ、
はい、
1日のワンマンライブ行こうかな、どうしようかなって迷ってる方に一言、背中を押す一言をお願いいたします。
あ、はい、私がですね、まあ、音楽で人生が変わったのと同じように、何か人生で迷ってる人が、ちょっとどうしたらいいかわからないとか、少しでも迷いがある人、あとはちょっと助けが欲しいな、日常にもっと輝きが欲しいなっていう人がいらっしゃいましたら、ぜひ私のライブを見に来てください。絶対に変わりますので、必ずその先が見えますので、ぜひ聞きに来てください。
人生が変わるライブ12月1日、ぜひとも皆さん、
はい、
ビス手間のスイッチにお集まりをいただければと思っております、
はい、
ラストのナンバーをお届けをしてまいりましょう。いつでも僕は言うよという曲、
はい、
どういう曲でしょうか。
はい、こちらはですね、ピアノ弾き語りから始まったとお伝えしたんですが、
うん、
はい、弾き語りの本当に初期に作った曲でございます、
うん、なるほど、
はい、一番大事にしててファーストシングルが自分で手作りで作ってた CD なんですけど、
うんうんうん、
そちらがもう廃盤となっちゃったんで、
なるほど、
はい、でその CD なんかなくなったらみんな寂しいっていうことをお声が結構あったので、
うん、
じゃあちょっと新しく撮り直して CD に入れようということで、また再度再録して入れさせてもらったと思うんです。で今回そのシナリオとか6曲入りなんですけど、
はい、
その中でピアノ弾き語りが1曲なんです。
はいはいはい。
でこのいつでも僕は言うよだけ生録音といいますか、
一発撮り、
一発撮りなんですよ。
おーすごい。
歌もピアノもどっちも一発撮りなんで、だから他の曲とはちょっと世界観も違うし、
なるほどね、
間がちょっと違かったりするのでライブ感が楽しめるんじゃないかなと思います。
お届けをしてまいりましょう、はい、今日のラストのナンバー、まやさんでいつでも僕は言うよでお別れでございます。DJ のビス東京ライブのこのダウンロード版だけのおまけトークというのもございまして、
はい、
この後今日オンエアで聞いてくださっている方は今日に限っては26日の火曜日からダウンロード始まってまいりますので、トーク本編の部分も聞き逃したぞという方もぜひともチェックをしてみていただければと思います。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。今日のゲスト、まやさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたが素直に笑えるように人を嫌いにならないように心乱されぬようにいつでも僕は言うよ君は素敵だと。
どうぞどんどん水飲んでください。
いただきました。
このコーナーそういうコーナーなん
です。もう
自由奔放にやってくださいっていうコーナーなので、はい、いやーお疲れ様でした。ありがとうございまし た。すいません、なんか初めて結構真面目なトークばっかりでございましたけれども、なんかまやさんは結構そういうんじゃないんでしたっけ。なんか
そういうんじゃないんですよ、ね、だから話し出したら止まらないから、
はいはいはい、
ちょっとどんどん話していきたいですね。
いやーもうどんどんこの番組遊びに来ていただきたい。もう今日は本当に逸材を見つけたなっていう気分でございましたよ。
嬉しい。
いかがでしたか。でもこの何でしょう、打ち合わせゼロ1時間トークっていうの、
いやなんかヒヤヒヤしながらも、うん、楽しんでる自分がいました。
なんか最初入ってきてさあ撮りましょうかって言った時、マジかこいつみたいな、
やばってだって大体はこことここの間に曲流して、はいはい、ここでこんなトークして、でやっぱその打ち合わせがある上であ
ります、
ラジオだと思ってたんで、
はい、
いやーこっちの方が好きですね。
あーいいですか。
好きです。
あーよかったよかった。大体こう最初すごいババ引いちゃったって思ったみたいなことを言う人がいるんですよ。
そうなんですか。
やばいとこ来ちゃったみたいな。でもなんか終わってからこうちょっと見方変わりました、ちょっとかいみたいな、そういう人結構いるんですけど、好きでしたか。
好きです好きです。
よかった。ちなみに1時間番組だっていうのは知ってました。
1時間だとは思ってなかった
意外と
意外と
2、30分かなみたいな。
それまああって30分かなと思ったら、
まさかの
1時間
まさかの。
いや嬉しいですよ。
なんならトークほぼほぼ使いますからね。
わお神神
やみ上がりなんですね今日は。なんか
そうなんですよ。
でもよかったですねワンマン前で、
うん、そうですね。
ね、ここから気をつけて。
もうすごい鼻声ですけど
手洗いうがいとあれが効きますよ。ニンニク、
あ言ってた。昨日もなんかラジオ別のラジオ出させてもらった時に、うん、
はい、
ニンニクいいよ塩うがいがいいよとか、あすごいピーって言ってます。
そうそうそう、あ DJ さん結構塩うがいやってらっしゃる方と。塩うがい鼻通しはどうやら賛否両論あるらしいんですけど、塩うがい鼻通し、あ 鼻うがいあと鼻通しじゃない鼻うがい、あそれね僕の家の言い方で鼻通しって言うんですけど、
鼻通し、
そう、それとあとニンニク、生姜、この辺は大変。
あ生姜はいいですよね。
はい、生姜は温まりますね。だから僕あのうどん屋さんとか行って、すりおろした生姜お好きにどうぞみたいに置いてあるじゃないですか、
はい、
あれをもうごめんなさいって思いながら山ほど冬場は入れて、
自由ですから。
そう
取ってくださいですから、
ね、ご自由にどうぞって書いてあるんでご自由にやらせていただこうと思って、もう本当にお出汁が黄色く染まるぐらい入れますね。
間違いない。いやうどん食べたくなったな。
晩ご飯うどんですね今日は。
こう今日はうどんうどんに決定
ほんまに思ってます大丈夫です か, なんか
やばいバレてる
実は何ですか今日の晩ご飯。
全然決めてない。
あ決めてない。
決めないんですよ。
自炊とかする方ですか。
自炊は最近忙しくてできてないんですよ。
あらあらあらあら、
女子力波ですね。
作るとしたら何が得意ですか。
作るとしたら、
うん、
なんだろう。でも冬、もうすぐ冬じゃないですか。
そうですね。
この時期だったらシチューとかカレーとか。
あったまるわ。
そう、もうあったまる。あとでも一人鍋もう寂しい。
一人って言わんでよかったんちゃうんすか。
ごめんなさいもうね一人鍋が一番いいですよ。
あったまりますよ。いやあれでしょ、引く手あまたでしょ。
何を言って
引く手あまたでしょ
何を言って
ね、月火水木金土日とい
やそんなんだったら
太郎に次郎に三郎に
四郎もうねそんなんだったらいいねそんなんだったらもう心ほかほかになるんじゃない
それ大丈夫ですか7人そんなに抱えきれます。
無理だわ。私の性格上多分無理ですね。
不器用ですか。
不器用です。
あ
一人でも大変なのに。
あそうですか。
無理無理無理。
わわわわわわ。いやまあでもねいますよ思いを寄せている人はたくさん
いるんですか。
います。
いてくれたら嬉しいです。
今がチャンス。
今がチャンスです。
一歩前へ
レッツゴー
いけますね。もう DJ いけますよ。
DJ いけますか。
完璧に、うん、ちょっと今度番組枠取っときましょうよ
一緒にトークしたいです。
いやこれ前さん単独で僕がむしろインタビューされたいですからね。
いやきつい。
うん、てかノビーの人生ってどうなのみたいな。
あでもそれは気になる。
そんな気になります。
気になる。
大したことないですよ僕の人生なんか。
気になる気になる。
いや本当に生まれて学校行って今のところこんな感じですみたいな。
いいです。メガネがすごい似合ってていい感じ。前髪も
他言うことなかったんでしょ。
ヒュッて上がっててあくしゃって笑ってる。いいです。今の笑い方。
あ今の笑い方モテます。
いい感じ。モテる。
あ、OK、です。
モテる顔。
この感じですと
作り顔
この感じでってラジオで伝わらへんけど、ね、
そうですよね、
うん、
いや見てほしい直接。
本当ですか、
はい、
よかった。38歳の男どうですか皆さん。
38歳見えないですね。
どっちですか。
もっと若く見えます。
あよかった。初めて言われたかもしれない。そんな
本当ですか。
あんまり言われないですね。ただのおっさんって言われますねいつも。うん、
本当ですか。
うん、
全然。
まやさんもだから、公表してるんですか皆さん。
あ全然公表してます。 27 です。
7か。
はい、
ほぼほぼ一回り違うんですね。
あら
あら、
あ
ソラージェネレーションギャップ。だってスピードさんとかって幼稚園とかじゃないですか。そしたら
そうですね。
そうですよね、
はい、
中学ですもん。だって
私小学校がモーニング娘ですもん。
モーニング娘宇多田ヒカルぐらいが小学校ですよね。
そうそうそう。小袋とか
高校大学や。僕
小袋さんはもう小学校だな。真っただ中
やばいわ。まあそうなんですよ。どんどんこうやって世代交代していくのが正しいんだと思いますよ。
いやもう今なんてもう隣見たら JK いるとかじゃないですか。 私、はい、ついこの間まで JK だと思ってたんですけど。
違いますね。
違いますね。
ちなみに女子高生のことですよね。
そうです、
はい、
ジェネレーション。
ジェネレーション。いやーでもね本当に
あっという間よ本当に。
でも僕もこの番組をいつまで続けるべきかちょっと悩んでます。
ずっと続けてくださいよ。
いやそう思うんですけど、僕も続けたいんですけど、でも例えば45になって二十歳のシンガーソングライターのインタビューはやっぱりこう威圧的になると思うんですよね。
できない。できないですかね。
誰このおじさんっていうところから入るわけじゃないですか。
そうですか。
やっぱり DJ はキャーイケメンぐらいから入った方がテンションを上げて喋ってくれたりするでしょう。
いやそんなことない、そんなことないですよ。違いますよ。
今次何をか考えてるでしょう。すごい
よくわかりましたね。いやでも本当に多分話す相手ってかっこよすぎてもダメですよ。
そうかな、
うん、だって目見れないもん。
今ガン見されてるということは逆に言うと、
いやそういうことじゃない、私はちゃんと目を見て話す人なんです。
あ、そうですか。
誰に対してもイケメンでもそうじゃなくても、
はは
そうじゃなくてもって変な、うん、おじいちゃんおばあちゃんでも、
あそういうことにしておこう。
なんにょ。
褒められたということにしておきましょう。
そういうことです。
大丈夫ですか。鼻詰まりちょっと
鼻詰まりが、ね、
苦しそうですね。
大丈夫です大丈夫です、
はい、水分をしっかりとって直していただこうと思いますけども、はい、もとにかく12月1日の恵比寿天窓スイッチ、皆さんいらしてください。これは当日はサポートメンバーはどんな感じですか。
はい、サポートメンバーはですね、バイオリン、
うん、
そして、バイオリンが岩井で夏美さんという方なんですけど、うん、
はい、
その方とあとカホンで、田中拓郎さんという方で、はい、どちらも、もう結構、
うん、
なんだろう、いろいろ活動されてる方で、
はい、
はい、で夏美さんはですね、まだ話して大丈夫ですか。
もう全然、でもこれはもうリミットないんで、このコーナーは。
え、本当ですか、
はい、
夏美さんはですね、実は同じ栃木出身で、
はあ、
しかも同じ高校出身なんですよ。
すごいですね。マブじゃないですか。
マブです。いや、なんなら東京に出るきっかけになった人なんですよ。
あ、へえ。先に出てこられてたんですか。
そうです、
うんうんうん、
オプチミシンっていう3兄弟でグループを組んでるんですよ、はい、それの長女として夏美さんが活動して、歌とバイオリン。
え、それ実の3兄弟なんですか。
そうです。
すごい。へ
で今はちょっとお休みしてるんですけど、夏美さんがいろいろソロで活動したりとか、はい、サポートしたりとか、
うんうんうん、
で宇都宮の短期大学附属高等学校というところだったんですけど、はい、そこの音楽科で、私出身なんですけど、
うん、
で担任の先生も一緒だったんですよ。で担任の先生がネモヤンって言うんですけど。
大丈夫ですか、個人情報。
全然大丈夫です、
はい、
ネモヤンが、
うん、
私がその高校3年生、その音楽科でクラシックをずっと3年間やってたんですよ、
はい、
でなんか私クラシック聴くのも、まあ、声楽とか歌うのもピアノも好きだけど、でもこれを仕事にしていくのかって思った時にちょっと違うなと思って、
うんうんうんうん、
そう思った時にちょうどちょっとこれ聞いてみろって言って送られてきたのが、そのオプチミシンでリリースした CD だったんですよ。担任の先生に CD を送って、
はいはい
はい、でそれが私の元に来て、で教室で聞いたらもうやん泣き。
は
もうこんな、なんて言ったらいいんだろう、フォークとかカントリー寄りなんですけど、
うん、
なんかやっぱクラシックってやっぱクラシックの道に行かなくちゃいけないって、やっぱそのままエスカレーター式で短大大学に行ってなんか音楽の先生をしてみたいな、なんかそういう道に行かないといけないのかなって思ってたから、それを覆すような音楽だったんですよね。そっか、こういう風に東京に出ても自分がやりたい音楽 J-POP っていうものができるんだって確信を得られて、でそのオプチミシンがその栃木の宇都宮ヘブンズロックっていうライブハウス、
はいはいはい、
はい、
有名な、
そうです、そこで、うん、なんかたまたまライブをするっていうので友達と制服着て、
うん、
で初めてライブハウスっていうのを初めて、
青春だな、
青春ですよね、
はいはいはい、
で2人でまず献血して
献血、
そうです、献血をしてした上でなんかちょっと時間があったんでね、献血して、
なるほど、社会貢献をねちゃんと
そうです、う
ん、
でアイス食べてよし、じゃあライブハウス行こうって言ってたんですよ、
はいはいはい、なんで献血の話した
いすいません、ちょっと流れを説明したくて
大事大事
それで行って、 でもう一番前で見てすごい感動して、うん、私もこういう音楽がしたい、うん、自分が表現したい音楽を作っていきたい、うん、っていう決心がついて、でいろんな人に、ね、いやもうどうせうまくいくわけないよとか言われたんですけど、先生とか、うん、別の先生とかでも、は
い
はいはい、まあ、どうせねもうやっぱ一握りなんだから、
いやそうなんですね、いいよるんですよ、そういうこと、
すごいもうあったし、その時はすごい負けず嫌いなんで、もうプチーンってきて、うん、もう半切れでもういいわと思って、絶対に成功させてやるって思って、でまあもう本当に母親、まあ、両親に頭下げて、ちょっと東京に行かせてくれっていうことをお願いして、で専門学校に行くために上京した、うん、っていう流れがあったんです。
なるほど。
その流れを作ってくれたのが夏美さんだったんです。
なるほど。じゃあもうその方と、
うん、そうです、
もう祝うべきステージを一緒に。
そうなんです。
いや素晴らしい、
そうです、
いい話じゃないですか。
いい、あともう一人、その田中、
もう一人、はい、
田中拓郎さんの話もさせてほしいんですけど、拓郎、はいはい、さんはですね、渋谷のライブハウスで出会ったんですよ。
ほう。
私がその時まだピアノ弾き語りをしてた時、うんうんうん、3,4 年前かな、
はい、
の時に向こうも、バンドのサポートで、
うんうんうん、
その時は入ってるかな、バンドのドラムとして、ドラマーとして叩いてて、でちょうどワンマンを、その時初めてのワンマンを控えてたんです私が、
はい、
でうわどうしようって思ってた中、ピアノ弾き語りで、その時私の中ですごいボロボロな演奏をしてしまったんですよ、
うん、
もう歌詞は飛ぶわ、うわーでもほんと最悪と思ったライブを見て、でもなんかちょっとでも通ずる、なんか良いと思ってもらえたんですよね、うん、ちょっと僕にワンマンのドラムを叩かせてほしいって拓郎さんが言ってくださって、
すごい出会い、
ですごい出会いです、
ね、
でそこからの出会いなんでもう3年ぐらいですね。
なるほど。
そこからも全部ワンマンは、あとドラムとかちょっとカホとかのサポートは全部拓郎さんにお願いしてて、
はい、なるほどね。やっぱり力のある人のところにはいいアーティストが集まってくるということですね。
そうです。で拓郎さん今サポートしてる、うん、そのアーティストとかがカルメラとか、
あ、はい、
さんとかのドラマのサポートとか
も
されてたりとか、あと夏木マリさんとか、
すごい、
なんかこうサポートしてたりとか、
超有名どころじゃないですか。
そうです、いろんな方のサポートをして、本当に本格的実力派ドラマの方なので、その方に今回もサポートいただけるということなので、いやもうぜひ12月1日楽しみにしてほしいですね。
楽しみですね。ぜひともチケットをゲットして、はい、まだ間に合います、
まだ間に合います、
ご予約ください、
お願いします。
恵比寿天満のスイッチでございます、はい、皆様のお越しを、
はい、
お待ちをいたしております。今日のゲストまやさんでございました。また来てください。
絶対来ます
って言って来ない人結構多いんですよ。
私来るって言ったら必ず来る人なんで、
なんかリリースとかあったら来てくださいね、絶対声かけてくださいねって言うんですけど、みんな来れないんですよ。でリリースしたって言ってツイート見て、僕がリリースしたらしいじゃないですかって言って、初めて出てくれるんですよ。
なんでですかね。
わかんない、
なんでですかね。
僕の力及ばずでございます。
ちょっとリリースなくても来たいぐらい、はい、それぐらいですよ。
あ、全然いつでも来てください。
本当です
か。一応1週間前ぐらいに言ってくださいね。行くで来週って
。1週間前でいいの。
来週行くでっつって言っていただければ大丈夫ですので。
普通にこうトークしたいですね。
いやもうやりましょう。
もうお話が楽しいです。ありがとうございます。
とんでもございません。こちらこそ。今日のゲストまやさんでございました。またお越しください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。